最近のパソコンは高性能で、言ったことを言わなかったかのようにできる怖さがあります。先週の6時のミサでは、教皇様の名前を間違ってフランシスコと言ってしまい、すぐに教皇レオ14世と言い直しました。このミサを収録して YouTube にアップするので、そのままアップするわけにはいきません。そのため、フランシスコと言ったほんのコンマ何秒を切って、前と後ろをつなげました。興味のある方は先週のミサ動画をご覧になっていただければわかりますが、ハサミを入れたことすらわからないほどよく仕上がっています。ある意味怖いなと思ったところです。今週の朗読箇所には、一般的な新共同訳聖書を開くと、祈る時にはという込み出しがついています。そして弟子の一人が、私たちにも祈りを教えてくださいと言い、イエスも祈る時にはこう言いなさいと答えているので、まあ皆さん何も問題ないように思うでしょうが、中田神父はここにちょっと違和感を感じました。おそらくイエスの弟子が祈りを教えてくださいと言ったのは、例えば私たちに、今年は青年ですから、青年の祈りが出たら青年の祈りを教えてくださいというような気持ちでお願いしたのだと思います。青年の祈りはちょっと長いので、長崎教区は祈りのカードを用意してお配りしました。皆さんは何度も繰り返し唱えてきたので、もしかしたら見ないで言えるようになっているかもしれません。しかしイエスが示したのは、こう祈りなさいということでした。つまり祈りであると同時に、祈り方を教えてくださったわけです。先ほどの青年の祈りについては、出来上がった祈りを教区は示しました。青年にふさわしい祈り方はこうですと教えたわけではなく、その点イエス様とは違います。この流れに沿って、イエスが話された例え話の結論を考えてみましょう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。ここでイエスは、与えてもらえる祈りみたいなものを教えたわけではありません。確実に見つかる祈り、必ず開かれる祈りを教えたのでもありません。ただどのようにしたら与えられるか、見つかるのか、開かれるのかを教えられたのです。真夜中にパンを3つ貸してくださいと言った人は、必要に頼んで必要なものは何でも与えてもらいました。パン3つだけでなく、他の食材もきっと与えてもらったことでしょう。ここまで考えてきたので、 振り返ってみましょう。私たちは神に求めなさいと言われて何を求めてきたのでしょうか。探しなさい、門を叩きなさいと言われてどのように取り組んできたのでしょうか。与えられるためのマル秘テクニックというものをイエスに求めてきたのではないでしょうか。私たちはカトリック教会として危機の時代を迎えているかもしれません。司祭を目指す神学生の減少、封建生活者を目指す志願者の減少、それでもどうにかしてこの危機の時代を突破しなければなりません。ありがたいことに司祭のための祈りを唱えてもらっていて、途中喜びのうちに御言葉を伝え温かい愛を持って人々に使えるものにしてくださいと唱えてくださっています。ただ私は半信半疑です。これさえ唱えれば司祭が喜びのうちに御言葉を伝え温かい愛を持って人々に仕えるものになるに違いない、皆さんそう思って唱えておられるんでしょうか。あの神父さんは尻が重いよと、少々のことでは動かんよと、唱えた祈りに合わせて何をすればその通りになるか、まあ時にはこのことを考えてみてください。これ原稿には書いてないんですけども、私じゃないんですよ、ある先輩が神父さん釣りに行こうって言って、まあその神父さんは釣り好きですから行く行くって言ってすぐ準備してすぐ行った。船に乗ってみたら、あの教会で非常にこう問題を抱えている人が船に乗ってまして、で沖に出て国会をしていろんなこの問題をどう解決したらいいかをアドバイスして帰ってきたと、そういう話を聞いたことがあります。まあ、司祭もいろんな祈りの時、唱えたことがその通りになるために私に何が求められているだろうか、まあ、それは常々考えながら唱えております。